毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。
おはようございます。本日も始まりました丸くなったの時間です。この番組は子育て中の皆様にヒントや活動を通じて皆さんの子育てを応援しようという番組になっております。さて今日は特別版になっておりますが、ゲストの方お三方お越しいただいておりますので、それではお一人ずつお名前をおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、おはようございます。スターランドアイラの館長吉永圭一郎です。
吉永さんよろしくお願いいたします。そしてお隣は、
はい、姶良市の歴史民俗資料館の館長をしております下鶴博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、
はい、おはようございます。姶良市教育委員会社会教育課ムクハトジュ文学記念館の担当をしております近丸奈と申します。よろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いいたします。というお三方のゲストを招きして、今日はお話を伺っていきたいと思いますが、まずはスターランド姶良の、吉永館長にお話を伺っていこうと思います。はい、はい、改めてですけれどもスターランド姶良というのがどういう場所なのかというところから教えていただけますか。
はい、スターランド姶良は姶良市の北山地区にある星空観察のできる施設です。北山は夜間照明が少なく標高300メートルほどの高台にあり、姶良市街地より涼しい天体観測に適した場所です。
うん、はい、あの大きい望遠鏡がありますよね。
そうですね、はい、スターランド姶良の特色として大型望遠鏡とプラネタリウムの両方があるということが挙げられます。うん、大型望遠鏡とプラネタリウムの両方を持つ施設は鹿児島県ではここスターランド姶良だけです。
両方あるのはスターランド姶良だけなんですね。そうですね。そうですか。
はい、はい、大型望遠鏡は、はい、直径が40センチあり、天体を人が肉眼で見る3000倍以上の明るさで見ることができます。はい、晴れた日であれば星座を形作る、星々や星雲、星団、銀河、さらに月のクレーターなどを観察することができます。天体観測といえば夜というイメージですけれども、うん、明るい星であれば昼間でも観察することができます。
はい、そうなんですよね。お邪魔したこともありますが、大きい望遠鏡を動かしていただいて、それこそ昼間でも見られる天体があるんですよということで見せていただいたことがあります。
うん、そうですね。
例えば昼間だとどんなものが見えますか。
昼間ではですね、はい、一等星はほとんど見ることができますし、はい、今ですと金星とか
金星、
はい、あれ木星とかですね、うん、そういうふうな星も見ることができます。
大きい望遠鏡はあれコンピューター制御で動いてると思うんですけど。
そうです。
あれがこう動く姿そのものがかっこいいですよね。
そうですね、はい、あれが動いたり屋根のこのドームがですね、はい、回転したりとか、うん、そういうので、感動される方もいらっしゃいます。
あれを動く姿を見るだけでもねちょっとワクワクしたりしてしまいますけれども、その先ほどご紹介ありました大きい望遠鏡とあとプラネタリウムがあるそうですが、このプラネタリウムもかなり特徴的なプログラムを上映してらっしゃいますよね。
は
い、
そうですね。プラネタリウムは1日に5回上映しています。
はい、
現在は夏に見られる星座や七夕に関する内容の番組を上映しています。うん、実際に職員が撮影した天体の写真や、姶良小学校重富中学校出身の鶴久保安奈さんが小学生の時に、作曲した楽曲も使用していて、うん、30分程度の癒しの時間を過ごしていただいています。
はい、スターランド姶良のプラネタリウムはその周辺の風景というか実際にあの場所から見える風景をこう再現されてるんですよね。
そうですね、屋上から見た風景です。
はい、はい、季節ごとにねそのプログラムも変わっていくということなんですけど、この夏のプログラム夏編というのは大体どんなお話になってるんでしょうか。
そうですね、はい、夏に見られる星座、夏の大三角とか天の川、うん、そういうふうなものが、主になりますけれども、はい、一つの物語としては七夕物語を上映しています。
そうですか。まさに、ね、この季節、楽しめる星空をテーマにしたプラネタリウムということになるかなと思うんですけれども、この望遠鏡そしてプラネタリウム、うん、他にも、展示などいろいろありますよね。
そうですね、その他ですね、鹿児島県天体写真協会の皆さんによる写真や、うん、世界各地で確認された隕石など も展示されていて、はい、宇宙の神秘や自由研究のヒントに出会えるような施設になっています、
はい、これ隕石も、ね、かなりたくさん展示されてて私も楽しく見させていただいたことがありますが、ぜひ見てみてください。さあ、そしてこう展示だけではなくて、いろんなイベントも開催されていますスターランドアイラですけれども、この夏休み期間中はどんな企画がありますでしょうか。
はい、夏休み期間中は毎週土曜日と日曜日の夜7時から9時まで天体観望会を実施します、
はい、
月や金星を観測、観察する日や夏の大三角や天の川を観察する日など毎週違うテーマで実施しています。
はい、
大型望遠鏡での天体観測や屋上での星座案内など楽しい2時間を過ごしていただけます、うん、予約は必要ありません。
直接会場に来ていただいて大丈夫ということですね。はい、昼間でも一等星ぐらいだと見えるよということを教えていただいたんですけど、はい、この夜の観望会ですが、うん、この時間だからこそ見えるものってのも何かありますか。
そうですね、やっぱり肉眼ではなかなか見えない、例えば星雲であるとかですね、はい、星団、こういうのは非常にこういいですね。
あ、そうですか、
はい、実際の目で見られるっていうのは非常に素晴らしいと思います、
うん、あ、なるほど、これ実際に自分の目で見てみるというのはね、貴重な体験じゃないかなというふうに思いますけれども、この観望会、実際に星空を見てみましょうという企画以外にも、工作体験とかいろんな体験教室などもやってらっしゃいますよね。
はい、毎月第3日曜日のお昼2時からは、はい、サンデークラフトという名前の工作教室を行っています。うん、こちらは工作材料の準備をするために電話での予約が必要です、うん、夏休み期間中のサンデークラフトは8月16日に、はい、ハイテクホバークラフトを作ろうというテーマでの実施を計画しています。
ハイテクホバークラフトを作ろう、はいはい、とても気になるタイトルなんですけども、ハイテクホバークラフトというのはどういったものなんでしょうか。
ホバークラフトという乗り物、最近あまり聞かなくなっちゃいましたけれども、はい、平らな面の上をですね、はい、空気の薄い層の上をスーッとこう乗って走っていくような、はい、乗り物というものがホバークラフトなんです、はい、それの紙での模型を作っていくと。
紙での模型を作る。
そうです。
実際に動くんですか。
動きますね。
あ、そうなんですね。
平らなところであればスーッとこう、はい、もう滑るように走っていく。
あ、そうなん
ですね。が見れます。
これを、まあ、子どもたちみんな一緒に作りましょうという。
そうですね、家族で作っていただきます、
はい、こちらが8月16日の日曜日ということですね。
はい、
はい、それ以外に7月中には何かありますか。
そうですね、今日もサンデークラフトあるんですが、こちらはもう締め切ってありますけれども、
はい、
ペットボトルを使ったロケットを打ち上げるという企画を予定しています、はい、
ペットボトルロケットですね。
そうですね、
こちらも時々お見かけする企画ですけども、はい、ペットボトルロケットってあれどういう原理でこう空に飛び上がっていくんでしょうか。
ペットボトルの中にですね、はい、水を入れて、はい、そしてまた空気をずっと圧縮していって、
はい、
それをパッと離してしまうと、水がバーッと後ろの方に噴射して、それの反動でロケットが打ち上がっていくという仕組みになっています。
そうですか。ちょっとこれは広い場所が必要な気がしますが、場所はどちらでされるんですか。
そうですね、こちらですね、はい、7月25日土曜日のお昼2時から4時にかけて、うん、やるんですけれども、
はい、
スターランドアイラの近くにある北山小学校さんの校庭を借りまして、はい、実施します。
あ、そうですか、分かりました。この、7月25日がペットボトルロケット作り、そして、8月の16日は、サンデークラフトということで、ハイテクホバークラフトを作ろうという工作を、ね、体験できる場がありますが、こちらそれぞれお申し込みはどうしたらいいですか。
はい、スターランドアイラに直接電話をしていただければと思いますが、
はいはい、
8月の、はい、ホバークラフトの方はまだ余裕あるんですけれども、はい、7月25日の方は、はい、10家族限定ということになっていますので、残りは少なくなっていますので、よろしくお願いします。
わかりました、まあ、詳しくはお問い合わせくださいということですね。
はい、
はい、今回はですね、夏休みの自由研究のヒントにもしてもらえればということで、ゲストの方お越しいただいておりますが、自由研究の、まあ、テーマを探している子どもたちに何かこうアドバイスとかヒントなどあればお願いします。
そうですね、まずは星の名前であったり、はい、星座であったりですね、何か疑問を持ってもらうといいと思います。
うん、
そして毎週土曜日日曜日に実施している天体観望会に参加して、実際に観察したりプラネタリウムを見たりして、自分なりにまとめることも自由研究のテーマになると思います、
うん、
スターランドアイラには隕石や天体に関する資料が展示されていますので、それを見て自分で 疑問にも思ったことをまとめてみることもいいと思います、
はい。まあ、こういう天体観望会とかに参加されるのも、ね、もちろんいいんですけれども、自分でこう調べててちょっとわからないことがあるので直接お話を聞きたいみたいな、そんなご相談も可能ですか？
十分こちらで対応してますのでよろしくお願いします、
はい。随時、ね、お尋ねいただければというふうに思います。それでは最後にスターランドアイラのご連絡先をご紹介いただいてよろしいでしょうか？
はい、スターランドアイラ、電話番号が 0995-68-0688 になります。
はい、こちらにお電話でお問い合わせいただければということです。まず最初のゲストということで、スターランドアイラの吉永館長にお話を伺いました。まずありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは続いて、愛良市歴史民俗資料館の下鶴館長です。改めましてよろしくお願いいたします。はい、こちらも改めてにはなりますけれども、歴史民俗資料館がどんな施設なのかというところからお聞きしていいですか？
はい、歴史民俗資料館は愛良公民館のですねグランド側に立っております。まあ、歴史と文化をですね主に取り扱う施設ということでですね、まあ、古くは縄文時代から古代中世近世ですねの時代、まあ、戦国時代でしたら島津義弘にちなんだ資料等も集めております。また明治大正にかけての資料もですね塩田とか調査人形とかですねそういった郷土色豊かな資料を取り扱っているのがまあ特徴かなと思います。うん、あと映像のコーナーも用意しておりまして、1階の方でこちらで20ほどのですね、まあ、踊りであったりとかいろんな年間の行事等の番組がですね、自分でこうパソコンマウスをクリックするとですね映像が3分から5分のものが流れるようにのものが用意しております。
はい、映像でも見られるということですね。はい、歴史資料館ではなくて歴史民俗資料館と名前がついてますけども、はい、結構そのなんていうんですかね、例えば戦国武将島津義弘ゆかりの展示などももちろんありますが、うんうん、割とこう一般の市民の方々というか人々の暮らしの資料みたいなものも結構展示してある印象がありますが。
そうですね、はい、まあ、民族、まあ英語でフォークロアとで、まあ、国民の生活にちなんだ道具であったり習慣と、まあ、調べる、まあ、分野がありまして、まあ、地方の市町村の場合はですねその民具資料民族資料がたくさん、まあ、豊富にあるということで、まあ、歴史と並んでですね大きな項目として取り上げてあるということですね。
はい、あとこれもお聞きしてよければですけど、はい、結構館長手作りのものもあったりしますよね。
まあ、夏休みは主に子ども向けのですね、資料を作るということで今回まあ大工道具を中心とした、まあ、展示も出してるんですけども結構そう今流行りの DIY っていうんですかね、結構まあ壊れたものはちょっと補修してですね完成形に近い形でですね理解が進むような形で、まあ、展示してやりたい、あるいはその道具を使えてた時の状態、あるいはその回転するものであればですね動かして子どもたちが関心を持ってですね手に触れるような状態でなおかつ動くような状態で、まあ、出してやった方がですね子どもたちも関心も引くかなということでですね、まあ、できるだけそういった工夫はしているつもりです。
館長もかなり DIY をされていると思いますけれども、今ちょっとお話に出ました夏休みの企画展特別展ですね、はい、今年の夏はどんな企画展を計画されているんでしょうか？は
い、まあ、ここ3年ほど民具資料といいますか生活に根ざしたものを取り扱ってきているんですが、はい、昨年大工道具の一括資料というのが寄贈されたものですから、はい、これに、今常設展にも出しておりました山での仕事、木を切ったりですね、うん、する仕事の道具も足してですね、まあ、木にまつわる、まあ、昔のうちはその木造の建物等が多かったので、まあ、身近にですねそういった、木に携わる仕事の人たちがたくさんいたということでですね、その道具をですね、まあ、紹介しようということで今ほとんどその電気仕掛けといいますか、はい、電動の道具機械類が増えているものですから、はい、まあ、昔はこういう道具を使ってたんですよと工夫しながらですね、まあ、苦労もあったでしょうけども機械に負けないほどの精度をですね保ってたというところを見てもらいたいなというふうに思っています。
この企画展のタイトルが木の仕事大発見 切って引いて立てるとありますけれども、まあ、まさにこう大工さんだったりこう木にまつわるお仕事をされた方々が使ってたような道具などなどが展示されるということになるかと思いますが、その道具といえば例えばどんなものが。
そうですね、はい、まずはその山に、まあ、植えたり植林したりしているその木をですね、木こりさんですね、
はい、
まあ、昔話に出てくるようなですね、木こりの人がその斧で木を切って、はい、で倒してでソリとかに乗せてですね、山から運び出してくる。でこれを今度はあの小引き、鹿児島では小引き丼とかですね、言ってあの親しみを込めて呼ぶ場合があるんですが、まあ、板材にですね、柱材とか板材にする作業をする人がいまして、でこれが割るとあのちゃんとした製品となったその柱をですね、大工さんが今度は家を建てていくということです、まあ、だいぶ分業化しているということですね。例えばその今では見ることなかった、まあ、U 字型でアルファベットの U 字型というかですね、こう長菜とかですね、この製材の機械がないもんですから、手仕事でこう板を木を削っていくという非常にこの時間のかかる作業をしてたということのようですね。
私たちの年代だとギリギリ多分小さい頃というか小学生ぐらいの技術の授業とかでノコギリとかハンナとかを少し使う体験はあったと思うんですけど、もう今はもしかしたらないかもしれませんが、結構その木を扱う仕事って今ほとんどこう現場としてはもう電動工具とか、
そうですね、
そういうものになってしまってますよね。
もうなんか若い大工さんでは、はい、もう金槌使わずにその機械でパチンパチンとですね、大きなホッチキスみたいなので止めていくとみたいなですね、はいはい、そういう、まあ、時代になってきたというところですね、
もちろんこう作業効率精度は上がってるんでしょうけれども、ね、昔の人たちはこういう道具で、はい、それに負けないこう技術を、ね、持ってたということが感じられるかなというふうに思います、はい、その長菜とかカンナといった道具の他には、例えばこれを見てほしいという展示は何かありますか。
そうですね、はい、あとまあのみとかですね、のみもその木槌で頭を叩いて、まあ、溝を掘ったりとかですね、していく道具なんですけども、はい、あるいはその叩かずにちょっと大きめののみは両手に持って削っていく、まあ、仕上げていく道具とかですね、深いところを削ったりする道具とかですね、これもまあその用途に合わせてですね、大工さんが工夫して用意してきますから、10本20本と本数が増えていくようですね。
そうなんですね。のみの種類もね、なんかいろいろありそうだなと思いますが、はい、今の姶良市の地域っていうのは私の知ってる限りだと、例えば加茂町とかはかなり林業も盛んにやってらっしゃいますし、はい、木にまつわるお仕事って多かったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、姶良市 その7割ほどは北側山間部ですので、非常に林業が盛んで、まあ、材木もそうですし、あと炭焼きですね、
炭焼き
も盛んに行われたというふうに聞きますですね。
分かりました、まあ、そういう、ね、地元のこう木材素材にこう触れる機会でもあるかなと思いますが、先ほどお話にあったみたいに子どもたちが実際に触れる展示もあるんですか。
そうですね、実際に、まあ、怪我をしない程度に、場合によってはその手袋をはめたりとかですね、ちょっと安全対策を取りながらですね、はい、小さめの金槌で釘を叩いてみたりとかですね、あるいはノコを引いてみたり、あるいはそのカンナですね、カンナをこう引いてですね、本当にこうカンナのこう薄いくずが出てくるかどうかですね、というのをちょっと挑戦していただきたいなというふうに思っております。
なかなか、ね、触ったことがないという子どもたちも多いと思いますので、はい、ぜひ触れてみてください。この企画展、夏季特別展木の仕事大発見は8月30日日曜日までですが、この期間中に直接館長が説明をしてくださる説明会がありますね。
はい、展示解説会をですね、7月の25日土曜日午前10時からと、お盆過ぎの8月18日火曜日午前10時から2回ですね、はい、開催する予定です。
分かりました、まあ、この特別展を見てこれを自由研究のテーマにしたいというような子どもたちがもしいればですね、この時にいろいろ尋ねてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、まずは夏季特別展8月30日まで開催ですということでお知らせいただきましたけれども、はい、まあ、それ以外にこの自由研究のテーマなどで何かおすすめの話題とか切り口とかそういったものがありますか。
はい、これはまあ、ワークショップ体験学習になるんですけども、はい、いくつか、今年、まあ、毎回中身を変えながらですね、今回は4つほど調査人形作り、それから草木染めに挑戦、からトンボ玉作り、あ と網かご作り、網かご作りは去年から始めたんですけども、はい、まあ、今その網かご作りにつきましては、その前田遺跡というのが縄文中期の古い遺跡が見つかったということで、そこで古いかごが出てきたものですから、それにヒントを得て、網かごをですね、まあ、挑戦してどういう考えでですね、組み上がっているのかというのを実際に挑戦していただきたいということで、用意しております。
はい、
まあ、詳しくはですね、はい、歴史旅館の受付の方に電話等で問い合わせしていただいて、うん、応募状況を確認しながらですね、申し込んでいただければ、どなたでも参加できるということです。
はい、分かりました。では、歴史民俗資料館のお問い合わせ先もいただいてよろしいですか。
はい、電話番号0995-65-1553です。
はい、ありがとうございます。まずはこの夏季特別展、そしてそれ以外の、ワークショップなども、こちらにお問い合わせいただければと思います。ここまでは歴史民俗資料館の下鶴館長でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、では続いて、ムクハット十文学記念館の、ご担当ということで、愛良市の近間玲奈さんに来ていただいています。またこちらも改めてになりますけども、ムクハット十文学記念館、こちらはどんな施設なのかご紹介ください。
はい、ムクハット十文学記念館は、カジキ師匠のすぐ近くにありまして、児童文学者ムクハット十先生の作品や実際の執筆原稿、直筆の色紙や愛用品など多く展示しております。
はい、このムクハット十先生の、なんて言うんでしょうね、この執筆されてた環境というか、お部屋を再現したような展示もありますよね。
そうですね、書斎を再現しているところも、はい、あります。
実際にこんな環境で、ね、書かれてたんだなということを感じられたりもしますけれども、
そうです
ね、はい、いろんな作品がありますけれども、はい、子供たちにやっぱり馴染みのある作品が多いんじゃないでしょうか。
そうですね、ムクハット十先生は大蔵おじいさんとがんという作品が、小学校の国語の教科書に掲載され、ご存知の方も多いかと思いますが、改めてご紹介させていただきますと、日本で初めて本格的な動物文学というジャンルを切り開き、マヤの一生や片耳の大鹿など名作を数多く残していらっしゃいます。
はい、きっとですね、一つぐらい皆さん聞いたことがある作品があるんじゃないかなと思いますけれども、うん、愛良市とこのムクハト十さんの関わりというのはどんなところにあるんでしょうか。
はい、そうですね、ムクハト十文学記念館はカジキ地区にありますが、なぜカジキ地区にあるかというところでは、ムク先生ご自身は長野県の出身ではございますが、うん、大学卒業後に鹿児島に移住をして、鹿児島で一生を過ごしており、カジキ町に約20年間住んでいらっしゃいました。
はい、
このカジキ町に住んでいた頃に動物文学を書き始めたそうで、カジキ地区でムク文学発祥の地、また、ムクハト十の第二のふるさととしてムクハト十文学記念館が平成2年に開館しております。
うん、本当にこうゆかりの深い土地で、しかもカジキ町にいらっしゃった時は教員をしてらっしゃったんですよね。
そうですね、
はい、教員をしながらここでこう文学を、ね、こう書き始められたというところで、発祥の地というゆかりがあるということなんですけども、うん、はい、この書斎の展示、先ほどもありました、書斎の展示もありますし、はい、あと先生のお声も聞けたりするんですよね。
そうですね、はい、施設の展示品の中には、その先ほどもありましたが、机や文房具、実際に使用されていたもので、もの等で復元された書斎の展示であったり、あとはもうインタビュー音声を実際に聞くこともできまして、ムクハト十先生の文学の世界を深くたっぷり楽しんでいただける施設となっております。
はい、このカジキ町にお住まいの間にもたくさんの作品書かれてますけれども、はい、実際のこう書籍、うん、本もたくさんありますよね。
はい、
では全て手に取って見ることができるんでしょうか。
そうですね、本館の横に自由の館というところもありまして、はい、そこにも多くの作品が置いてありますので、自由に入っていただいて手に取って読んでいただけたらと思います。
はい、分かりました。ぜひムクハト十さんの文学作品に触れたいということでですね、はい、こう読んでみたいという方はまず足を運びいただきたいと思いますが、ムクハト十文学記念館でも、近々あるイベントなどがあればご紹介いただきたいですが、
はい、ちょうど夏休み期間になります。8月4日の火曜日から9月5日土曜日まで、はい、大蔵おじいさんとがんというムク先生の代表作をテーマにした企画展を実施いたします。
はい、大蔵おじいさんとがんをテーマにした企画展ということですが、どんな内容になってますでしょうか。
はい、この大蔵おじいさんとがんは1941年に発表されております。この時の日本は第二次世界大戦のさなかであり、 真珠湾攻撃が始まる1ヶ月前に発表されております、うん、大蔵寺さんとガンは時代を超えて今も国語の教科書に掲載され続けている作品で、ムク先生が作品に込めた思い、創作の過程、時代背景などを紹介し、改めて大蔵寺さんとガンの魅力は何かを考えることを目的としております。
はい、まあ、この戦時中はこう文筆活動なども制限されたりとかですね、表現規制などもあったりという背景もありますし、そうですね、はい、そういう、こう平和について考えるきっかけにもなるんじゃないかなという感じがしますけれども、
そうですね、
はい、具体的にはどんな展示物があるんでしょうか。
はい、展示物といたしましては、大蔵寺さんとガンができた背景であったり、各学校でですね、授業実践の紹介でしたり、教科書掲載の実績など、大蔵寺さんとガンにまつわる資料を数多く展示いたします。
うん、はい、またこの企画展は、はい、来年度まである、
そうですね、
企画なんですね。
はい、2カ年の計画となっておりまして、今年度は第1弾としての展示を予定しております。
はい、ありました。まあ、ぜひ親子で、ね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい、はい、この企画展、大蔵寺さんとガンの企画展は8月4日から9月5日までということです。さて、この無川途中文学記念館の、まあ、企画展示などを、テーマにして自由研究をやりたいという子どもたちに何かお勧めいただけるものはありますか。
はい、そうですね、施設に行って見てもらえるとですね、ムク先生の生い立ちであったり生涯を詳しく調べることができます。社会の自由研究として、ムク先生ご自身のことであったり、ムク先生の作品のこと、またその作品が生まれた背景などを詳しく調べてみることもいいと思います。
はい、社会の自由研究という切り口もありますし、そうですね、まあ、それ以外の見方もできそうですよね。
そうですね、理科の自由研究といったテーマでは、動物をテーマにしたものを考えていらっしゃればですね、ムク先生の動物文学は動物の生態を極めて正確に描き、動物と人間が自然の中で共存する大切さを訴えているものも多く、何かヒントになるようなものが施設の中にあるかもしれません。また作品のですね、アニメを鑑賞することもできますので、ぜひ施設を訪れて見ていただけたらなと思います。
はい、わかりました。まあ、ぜひ、ね、何かヒントが得られるんじゃないかなと思いますので、まずは足を運んでいただければなと思います。
はい、
そして、まあ、夏休みといえば、自由研究以外にも、はい、読書感想文の宿題もあったりするんじゃないかなと思いますが、
そうですね、
はい、読書感想文コンクールというのも実施されてますよね。
はい、はい、皆さん夏休みの宿題の中には読書感想文もあるかと思いますので、テーマ探しに訪れてみられるのもいいかと思いますし、このムク波多重文学記念館では同じ時期に全国読書感想文コンクールを実施しております。またこちらはですね、優秀作品には表彰もありますので、ぜひ夏休みのお時間があるときにチャレンジしてみていただければなと思います。全国読書感想文コンクールの応募方法などについては、市のホームページに詳細が載せてありますので、どうぞご確認ください。
はい、こちらタイトルの通り全国とついてますけども、はい、結構市外県外からもかなり応募があるそうですね。
そうですね、昨年度もたくさんの応募をいただきました。
はい、もちろん愛良市の子どもたちもたくさんチャレンジしてくれてますけれども、はい、こちら市のホームページでご紹介されていると思いますが、
はい、
学年ごとに課題作品が決まってるんですよね。
はい、そうですね、小学校 1,2 年生、小学校 3,4 年生、小学校 5,6 年生、中学校全学年という形でそれぞれ課題作品が分かれてありますので、うん、そちらも確認していただけたらと思います。
はい、教科書などで、ね、触れる機会はあるかと思いますけれども、はい、この読書感想文コンクールなどをきっかけに、また新しいムク先生の作品に触れてみてもらえればなというふうに思います。はい、こちら詳しくは愛良市のホームページなどでご確認いただければと思います。はい、それではムク波多重文学記念館のお問い合わせ先を改めてお願いできますか。
はい、電話番号は 0995-62-4800 です。
はい、ありがとうございました。ムク波多重文学記念館、ご担当の近間玲奈さんでした。ありがとうございました。
ました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。